今から8年ほど前に私が体験した不思議な出来事です。ある日の夜のことでした。寝室で眠っているうちに、ふと人の気配を感じて目が覚めました。時計を見ると午前3時。寝室内を見回しましたが、自分以外に人などいません。気のせいかな?まだもう少し眠れるなと思い、目を閉じて再び眠りに入ろうとしました。すると、その時でした。玄関からガチャガチャとドアの鍵を開ける音がして、続いてドアが開き、誰かが入ってきます。泥棒かと思いました。しかし、それにしては足を忍ばせるでもなく、息を潜めるでもなく、何やら堂々と入ってきたように思えます。その謎の侵入者は洗面所に行き、水を流し、テレビをつけ、キッチンをぐるぐる走り回っているような音を立てていました。あまりにも堂々としたその態度に、私はどうしたらいいのかまるでわからず、ただ身を固くして物音や気配に全神経を集中させていました。すると、そのうち足音がこちらに近づいてきて、すぐに寝室のドアが開けられました。私は布団に顔半分をうずめたまま、そっと目だけを動かして寝室のドアの方を見ました。すると、そのドアの隙間から誰かが私の方を覗いています。その顔は白っぽいもやがかかっている感じでよく見えません。しかし、その人物が白いジャージを着ているということは分かりました。そして気がつくと、私はいつの間にかそのまま眠ってしまっていたようです。時計を見ると午前6時。慌てて起き上がり、寝室はもちろん家中を調べましたが、何ら変わった様子はありませんでした。そうなれば、昨夜のあれはやはり夢だったのだろうと思うしかありません。しばらくはその夢のことを鮮明に覚えていましたが、その後、引っ越しをしたり、仕事の忙しさに追われているうちに、すっかり忘れてしまいました。それが最近、どういうわけか、あのマンションでのことを妙に懐かしく思い出すようになったのです。そのことが自分でも気になっていたのですが、ある日のことでした。私は健康のために、時々近所を軽く走ったり、散歩したりしているのですが、ある夜、走り終えて帰った場所は、なぜか以前住んでいたあのマンションでした。玄関の鍵を開けて部屋に入り、洗面所でうがいをし、お風呂場で軽くシャワーを浴びて、テレビをつけてストレッチをしながらぐるぐるとキッチンを回ったりしました。そのうち自分以外に誰もいないはずの寝室に、誰かがいるような気配。まさか泥棒か。などと思いながら寝室のドアを開けると、なんともう一人の私が寝ていたのです。びっくりしたところではっと目が覚め、それが夢だったことが分かりました。ほっとすると同時に突然あの頃の体験した不思議な出来事のことを思い出したのです。つまり、あの夜寝室に入ってきた謎の人物とは、実は昔のことを懐かしむ現在の私だった。あれから自分なりにあれこれと考えてみるのですが、どうしてもそうとしか思えません。ちなみにその夢を見たとき、私は白いジャージを着ていました。真夜中のカフェイン。はい、どうも。こんにちは、カイエンです。あれ?
あ、こんばんは、セランです。
いや、寝てたでしょ。寝てたでしょ。
いや、寝てないよ。
寝てたよね、今、絶対に。
なるほどね。
はい、これね、実は、結構前にセーランさんがさ、紹介してくれた、ムーの読者投稿コーナーみたいな。
言っちゃったよ。
あ、間違った。P の読者、P っていう雑誌の、
うん、
読者投稿コーナーなんかで、ね、紹介したコーナーがあったんですけど、僕も今回ちょっと P の、P っていう雑誌の読者投稿コーナーですごい面白い話があったんで紹介させていただきました。
あのコーナー面白いよね。
面白い。普通に自分の体験としてなんかここで紹介してやおうかなと思うぐらい面白い。
いや、最初なんか自分の体験かなって思ったけど、絶対違えってなって。
途中寝たでしょ。
黙って聞いてたけど、
うん。ちょっと休む時間したでしょ。
いやいやいやいやいや。あれ、日常に近い体験談多くて面白いよね。
そうそうそうそう。なんか普通のマジの体験談っぽくて面白いんだよね。
でも思うんだけどさ、
うん、
僕らはまあいろいろそういうのあさったり読んだりしてるじゃない。
うん。
でもさ、これを聞いてくれてる人って別にそういうわけじゃない人がほとんどだと思うからさ、今ね、僕そういう、なんていうの、まあ視聴者的な感じで聞いてたけどさ、
うん。
まあ、正直これが誰かの体験にしろ、自分の体験でないにしろさ、
うん、
うん。こう、朗読的に聞いてるのっていいなって思った。
まあ内容がさ、面白いからさ、なんか普通に聞いてるだけでもさ、うん、面白いよね。
だから僕らのオリジナルじゃなくても、
うん、
こう例えば二茶にあった本当に怖い話とかさ、
うんうん、
もうさ、すごく面白い話があればさ、朗読的な感じで聞くのって面白いかもしれないなってすごく思ったんだけど、うん、どう？
僕聞いてる側で大丈夫ですよ。今の話どうでした？ちなみに。
いや、あのね、うん、素晴らしいオチだったと思います。
すごいよね、この話。
あ、そう、あれは自分だったのかって、本当に映画のオチみたいだった。
うん、面白いよね、この話。
なかなか驚きじゃないか。
うん。はい。
全部自分で自己解決したじゃん。
そう。すごいね、でも本当に。だってじゃあ、いや、夢みたいなのはまあ、それはそれでいいけど、じゃあ過去の自分が見てたのは何だったのって話だよね。
そうだよね。実際にだって現実であったわけでしょ。
そうそうそうそう。
まあ、夢だったかもしれないっていうのはまだある。
あね、あその時もね。
そう。
あるけど。夢だけどそれがリンクしてるみたいなね。
そうだね。最初に寝てる側の夢を見て、次に徘徊してる側の夢を見たって可能性もなきにしもあらず。
いや、でもすごくね、ちゃんと白いジャージ着てって。
だとしても、白いジャージね。よく白いジャージ持ってたね。
いや、夢なんだよ。
あ、そっか。
うん。すごいな、面白いなと思って、今回はご紹介させていただきました。なんかこれ僕の話じゃないんで、一応、もらあのいただいた話ってことで言っときますね。
いただいてもね。
はい、
勝手に拝借した話だろ。
はい、勝手に著作権を侵害した話になりますんで。
P 引用ってちゃんと言えば大
丈夫。そうね。P っていう雑誌なんでね。まあ、どの雑誌かは皆さんあんまピンとこないと思うんですけど、P っていうね、オカルト雑誌からいただきました。
はい。
はい。でね、今回は、ミステリー会ですね。
はい。
でね、まあ、今話したのと若干似ているようなところもあるんですけど、
うん、
前回の、僕が話した輪廻転生の話あったじゃないですか。
ありましたね。
まあ、あの時に他にもう一人、木内さんって方で面白い話があるよってチロッと話したんですけど、
うん、チロッとね、
まあ、そう、チロッと話したんですけど、今回その、まあ、この木内さんって方が出してるいくつか本があって、その一冊をね、ちょっと内容を少しまとめて話そうかなって思ったんですけど、
うん、
わずか40ページぐらいをまとめたところで、とんでもない膨大な量になってしまったんで、ちょっと本当にかいつまみつつ、何個かに分けてお話できたらなと思っています。
そうだね。侵害しないレベルで、こう、うまく、う
ん。そうだね。めちゃめちゃ細かく書いてるんで、本当にもう、なんていうの、つまみつまみ、はしょりはしょりで話していかないと、本当になんか、大変なことになっちゃうんで。
いろんな意味でね。
そう。そう。お名前になってしまうこともあるんでね。
そうだね。こういうね、本の内容を話すっていうのは、こう、内容を話すことで本が売れなくなるっていうのは逆に考えて、うん、これを話したことでみんな興味を持ってもらって、木内さんの方を買ってもらえればいいと思います。
そうだね。だから、僕が話してるのは決して完全版ではないんで、面白いなと思ったら、ぜひ本、あ、でもね、これ、もう売ってないのかな、あんまり。
なんでだよ。
いや、もう古い本だからね。まあ、ちなみにこの本のタイトルは、臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みっていう本なんですけど。
なんか、いろいろな要素が混じってていい本ですね。
そうそうそうそう。いい本ですね。いいタイトルですね。まあ、木内さんっていう方がですね、うん、まあ、実際臨死体験して、その時に、まあ、いろいろな、こう、臨死体験中に感じたことを書いてる本なんですけど、
うんうん。
まあ、そもそもこの木内さんって方は、まあ、小学校の時に、すごい彗星に興味を持つんですよ。
はいはいはい。
まあ、もともとすごい星が好きで、まあ、水星とかにも興味持って、うん、今は職業で言うとコメットハンターっていう仕事をしてまして。
面白い名前だね。
そう、水星探索隊みたいな、探索隊、探索者みたいな、ちょっと水星を探す、うん、新しい水星を探すみたいな
人
なんだよね。で、この人小学校の時に星とかが好きすぎて航空自衛隊に入るんですよ。
ほう。
うん。で、航空自衛隊に入ってディスパッチャーっていうポジションで働いてるんですね。
ディスパッチャー。
なんかね、運航管理者っていう立場らしいんですけど、これは管制塔の人だよね。
ああ、なるほどね。
で、結構神経を使う仕事らしいんですよ、やっぱり。
うんうん、
あの、上空からの、こう、なんか、コミュニケーション取ったりとか。
うん。
で、こう、ね、いろいろですごい神経を使う仕事らしくて。で、この仕事をね、していた22歳の時に、
うん。
あの、すげえ、当時珍しい病気で倒れるんですよ。
あらら。
上腸間脈動脈性十二指腸閉鎖。
わかんない、わかんない。
わかんないでしょ？
うん。
これ、なった人って、今まで生きた人いないんですよ。
ええ。
で、実際この人一回死んでるんですよ、本当に。
あ、なるほどね。それで臨死体験。
で、本当に死んでて、あの、死亡診断書みたいな、にも出されてるんですよ。
カルテ。
なんですけど、30分後に生き返ります。
はい、はい、はい。
で、死後蘇生したことがある、医師のカルテに記録されている例としては、もう国内で唯一らしいです。
あ、死亡報告書が出てるのに生きてるっていう人。
そう、なんかカルテに、なんか死亡みたいなね。書かれて、で、その後に生き返ったのは、マジでこの人だけらしいです。
すごいね。
で、この人は臨死体験2回してて、うん、まあ、これが1回目なんですよ。
しすぎなんだよ。
そう、しすぎなんだよね。もうなんか面白い。
面白いんだよね。面白いってなんだ
よ。だから。で、まあ今回ちょっと1回目のほんと触りの部分だけで時間過ぎちゃいそうなんで、うん、まあちょっとね、この人がどういう体験をしたかっていうのをまずね、お話しできればなと思ってますよ。
わかってますよ。
はい。でね、まあ、先ほど言った通り22歳の時に、まあ、ちょっとすごい複雑な病気で倒れて、
うん、
あの、まあ、30分間死ぬんですけど、
うん、
まあ、その間ですね、まあ、胃からは、まあ、管を通されてですね、体液がどんどん抜き取られるし、腸は閉鎖しているんで、なんか腸閉鎖みたいな名前やってきた、
うんうんうん、
そう、腸が閉鎖してるんで、まあ、栄養はおろか水分さえ吸収できない状態なんですよ。
へ
ー。だから急速に脱水が進みます。
なるほどね。
で、この人それのせいで前日まで72キロあった体重が、
うん、
翌日にはあっという間に42キロまで減ってしまうんですよ。
30キロ減るの。
そう、
すごいね。
すごくない？
うんうん。
そうで、心臓とか腎臓肝臓とか、まあ、あらゆる臓器が機能が一気に低下して、まあ、危険な状態に陥りました、
うん、そもそも珍しい病気なんだもんね。だって
もう相当珍しい病気で、当時はそれになって生きた人はいない。
うんうんうん
うん、で、手術どころか、検査をすることさえできない状態だったんですね。
ほう。
で、そのまま生死をさまようようになりました。
うんうん。
ベッドで横たわっていると、まあ、医者が、持ってあと1週間だろうっていうのが聞こえてきます。
はい。悲しいですね。
うん。その後、意識を失い、気がつくと、あたりは真っ暗でした。
うん。
その時、遠くにぼんやりと光が見えてきました。
うん。
光源を目指して這いずるように動き出しましたが、自分が這い回る感覚がはっきりと感じられます。
ほうほう。
で、これのね、どういった感覚かみたいなのはちゃんと本には書いてあるんですけど、まあ、ちょっと今回は時間の関係で走ります。
はい。
しばらく行くと、かなり大きな川に行き当たりました。
川？
うん、そう。いわゆるこれが三途の川なんだろうということを後から語っています。
日本っぽいね。
そう。高原は川の対岸にあって、
うん、
まあ、近くにボートがあって、手で漕ぎながら対岸まで渡ります。
うん、ほうほう。
で、渡った先の20メートルくらい先に焚き火のような光が見えました。しかも、そのあたりには4、5人人のような影が見えます。
ほう。
すると、そのうちの一人が近づいてきました。
うん。
喪服を着た中年の女性でした。すると、その女性が、鶴彦、お前何しに来た？というのです。
鶴彦？
はい、この人、木内鶴彦さんって方ですね。
あ、鶴彦さん。あ、びっくりした
。鶴彦、お前何しに来た？というのです。
うん。
なんと、その女性は、鶴彦さんが生まれて間もなく亡くなったおばでした。
おばね。なるほどね。
そしてもう一人青年がいたのですが、その方はよく見ると、何年か前にブルドーザーに巻き込まれて亡くなったいとこでした。
よー、
うん。その後、喪服を着たおばさんに別の場所に連れてかれて、
突然ふわっという感じで目が覚めます。まあ、いろいろこの間いろいろあるんですけど、まあ、飛ばします、
はい。
ちょうど夢から急に覚めるような感じでふわっと目が覚めました。
はい、
自分は生き返ったのかなって思っていると、あることに気がつきます。
うん、
あれほど苦しかった全身の痛みが嘘のように消えていたのです。
うんうん、
意識は鮮明にあるのに痛みは全くない、
うん、
はい。ただ自分はちゃんと病室にいるってことがわかります、
うんうん、
自分の状況を医師に確認しようと思いナースコールを押そうとするとなぜか力が入らずそのタイミングで自分の心臓が止まるのがわかりました。
死ぬ前
うん。そう。しかし息ができなくなったのに不思議と苦しみはありませんでした。
うん、
母が私の顔を覗き込み体を揺すって死んじゃったと言ってるのが聞こえます。
お、
はい、これ後からなんか母に確認したらしいんですけど、
うん、
なんか首がカクってなったらしいんですよ、
うん、
それで、まあ、ずっと動かなかったのが急に首がなんかカクって倒れてそれで死んじゃったと思ったらしいんですよ。
なるほどね、
うん、で自分にはまあ意識があったので、まあ、鶴彦さんですね、意識があったので、うん、まあ、立ち上がるために自分の腰を持ち上げようとしたんですよ、
うん、
で持ち上げた時に振り向きざまに見えたのがベッドに横たわる自分の姿でした。
ほう、うん、
つまりここで幽体離脱をしているんですよ。
ザ・タッチみたいな状態ってことね。
じゃあ幽体離脱じゃない
の状態、
まあ、まあそうだ、そう
だよね、
まさにその状態、うん、で、まあ、近くに父親もいたんですけど自分の肉体を見つめる父親に対して親父と声をかけようとすると突然私の意識は瞬間移動して父親の体に入り込んでしまいました。
ほう、
はい、父親の体を借りて俺は大丈夫だよと伝えると自然と体から抜け出すことができました。
何それ。
その後意識するだけで母とか姉のそばにも行くことができてそれぞれに自分の無事を伝えました。
おもろ。
そう、意識するだけでその人の近くだったりその人の中に入ったりすることができて、まあ、空間移動ができること、まあ、意識するだけで空間移動ができることに気づいた私はあることを思います。それは過去や未来にも行けるのではないかということです。
よくその時に考えた
そう、まあ、意識するだけで空間を移動できるってことは空間ってことなんで別にその空間だけじゃなくて過去とか未来にも行けるんじゃないかってことですね。
うんうんうん。
で、ちょっとこの時に彼が思い出すことがあって、まあ、話は木内さんがまだ幼い6歳の頃に遡ります。
はい。
私は3人の姉兄と兄弟一緒に千曲川に泳ぎに行くことになりました。河原に降りていく道は岩だらけの歩きにくい崖で大きな石がゴロゴロしています。私たちは石を避けながら仲良く道を下っていました。その時です、私の背後で危ないという声が聞こえたのです。振り返ると姉の頭の上に大きな石が落ちてくるのが見えました。無我夢中で姉の背中を突き飛ばし自分も後方に倒れた瞬間1メートルほどもある大きな石が私と姉の間をゴロゴロと砂煙を上げながら転げ落ちていきました。
お、
私に突き飛ばされた姉はそのまま前のめりでずるずると崖を滑り落ち私は後ろにひっくり返っていました。姉は足の親指の爪を剥がしてしまい大泣きに泣いています。先に降りていた兄や姉たちは私がわざと姉の背中を押したと思ったようです。なんで押すんだ、お前が押すから姉ちゃんが怪我したんだろう。私は誰かが危ないと教えてくれたと必死に訴えたのですが信じてもらえませんでした。
うんうん。
秋内さんは姉を助けたんですけど石転がってくるからね、うんうん、でもそれ押したことによってお姉ちゃんがちょっと崖下に落ちちゃって爪が剥がれて泣いてると、
うんうんうん、
で他の お兄ちゃんはふざけて姉を押して怪我させたっていうふうに勘違いしてるってことですね。
うん、なるほどね。
うん。で嘘をつくんじゃない、誰もそんな声聞いてないよ。こんな風にひどく叱られた私でしたが、自分では姉を救ったという自負がありました。
うんうん。
その思いがあったので、あの時聞いた危ないっていう声の主が誰だったのかずっと気になっていたのです。
ほうほうほう。
病室で自分が不思議な状態になった時に真っ先にひらめいたのはその時のことでした、
うん、
時間と空間を超えて自由に行きたいところに行けるなら、あの時のあの場所に絶対に行ってみたい。私は6歳の時のあの河原の光景をぐっと思い出してみました。
ほう。
するとどうでしょう。私はあの時の千曲川の河原の崖に瞬間移動していたのです。
うん。
声がしたのはこの辺りだったよな。崖があるその場所に行ってみると、5メートルほど下の道を幼い私と姉が歩いていくのが見えたのではありませんか。
まさかこのパターンは。
しかも2人の行く手には、頭の上に大きな石があってグラグラしています。
うん。
二人は気づかずにどんどん進んでいきます。
はい。
このままでは石が落下するかもしれません。グラグラする石は別の石と連動しています。私は思わず叫んでいました。危ない。その瞬間、幼い私がこちらを振り向きました。そして姉の背中を押し自分の後ろにひっくり返ったのです。
なるほど。
間一髪、姉と幼い私の間を大きな石がゴロゴロと転がり落ちていきました。
うんうん。
6歳の時、私に危ないと吠えかけたのは他ならぬ私でした。
出た、そのパターン。
あの時の飼い主は自分自身だったのです。
本日2回目じゃないか。
そうなんですよ。これもあったんで。
ですね。
そう、あれを話したっていうのもあるんですけど、うん。なんかね、こういう体験がこの人してるんですよ。
はいはい。
はい。で、まぁ、あ、ちょっとこの人未来にも行ったりするんですけど、その話ちょっと長いんで次回話そうかなと思ってて、
うんうん、
まぁ、あ、実際未来に行くんですけど、まぁ、あ、自分が未来に行けたことで、私は自分が生きているのではないかと確信を持ちました。
そこで？
そう。未来があったんですよ、この人。
あ、なるほどね。未来があった、イコールそっか、生き続けてるということですね。
そう。この後、この体験をした後に、一回病室に戻って、で、未来に行こうとするんですよ。で、未来ってい
う
のも何があったか、何があるか分からないから、結構曖昧な念しかなくて、
うんうん、
まあ一応それで未来に行けるんですけど、で、実際にその未来で見たことが、実際にこの後起こるんですよ、この人。何年後かに。
ね、
全く同じことが起こるんですよ。で、その時またびっくりするって話なんですけど、
うん、
高野山の正常心院というところで、あの30人ぐらいの若い人に対して星について話してるんですけど、そういう未来を見て、うん、実際に何年後かにそこで星について話してるところをあの実現します。
なるほどね。
はい、
うん、
で自分の未来に生きたことで、まあ、私は自分が生き返るのではないかと確信を持ちました。
この今と過去の、
うん、
崖 の, あの岩ゴロゴロ事件を、
うんうん、
超えて未来のそれも
見て、あ、で、自分が生きてるってことを確信して。
なるほどね。
そう。で、まあ、そうじゃなくてね、自分は未来に行けるはずがないからってことですね。
うん。
はい。で、ならば、生き返った時のために自分が意識だけになり、時間と空間を超えて自由に移動できたことを証明したいと思いました。
うん。
まあ、こんなことが冷静に考えられるくらい、臨死状態では意識が鮮明だったことも大きな発見です。
なるほどね。ちょっと一ついい？
ダメです。肉体は、は
い、あ、ちょっと待って。え、あの未来に意識だけで行くじゃん、
うん、
でその彗星のことをまあ30人ぐらいの人に教えてるのを見るわけじゃん、
うん、
で実際に未来でそういうことがあったから、
うん、
生きてるって思った、
うん、あ、未来が見えたから。
ああ、そういうことだよね。
そうそうそう。
ああ、オッケーオッケーオッケー。実際にそういう未来が見えたから、俺生きてるんだなって思った、
ね。そう。未来があるんだなってことが分かったってことですね。
なるほど、なるほど。
だから生きてるんじゃないかってことですね。
はい。承知いたしました。
はい。で、私は臨死状態にあるときに、いくつかの仕掛けをしてきました。
ほう。
一つは友人を使っての実験です。
うんうん。
もし私の意識が自由に移動できるなら、私が病院で臨死状態にあるのと同じ時間帯に、長野県にいる友人たちのところに行って、何をしているのか見てくることもできるわけです。
うんうんうん。
そこで、長野の友達のところに行ってみることにしました。
すごい、そんなに行けるの簡単に。
行けちゃう、すぐ行けちゃう。これすぐ行けちゃうから。友人の一人を思い浮かべた瞬間、私は彼が経営しているガソリンスタンドに移動していました。
うんうん。
田園風景が広がる国道沿いのガソリンスタンドの事務所で、友人はストーブを囲みながら別の友人二人と世間話に興じていました。
たまたま私と共通の友人でもある二人が帰省していて、彼のガソリンスタンドに集めていたようです。
うん。
3人の友人は昔のバカ話や共通の知人の近況報告などで盛り上がっています。
うん。
私も彼らの間に座り、一緒に笑い転げていました。
あ、意識だけど、人としての姿はあるってこと？
いや、ないよ。見えないんだけど、自分としては間に入って
座ってる感じ
に。そう、一瞬笑い転げたと。でも彼らに私が見えていないのが残念な気がしました。
うん。
外を見ると信号待ちの車が渋滞しています。
はい。
私はふとこんないたずらを思いつきました。もし私が先ほど父親の意識の中に入って大丈夫だよと告げたように、友人の意識の中に入り込めるのなら、その意識に何か働きかけることができるのではないかと。
うんうん。
そこで友人の一人の意識の中に入って、渋滞している車の運転手の顔を私の顔にイメージさせてみたのです。
おぉ。
すると驚いたことに友人が3人一斉に反応を見せ始めました。
ほう。
私が入り込んだ友人が木内、木内と私の名前を叫んで車を指さすと、
うん、
残りの2人も車に手を振ってるではありませんか。
はいはいはい。
イメージの連鎖が起きたようです。友人の1人は車に向かって走り出そうとしています。もちろん車を運転しているのは私とは似ても似つかぬ別人です。
うんうん。
その時信号が変わって車を走り去っていきました。
うんうん。
友人たちは私が無視したことに腹を立て、プリプリ怒りながら私の悪口を言っています。
プリプリすごい強調したね。
はい。私が入り込んだ友人だけではなく、一緒にいた友人二人にも連鎖反応が起きたことが意外でした。
どういうこと？
おそらく幽霊を見たという目撃談もこれで証明できるように思います。
なるほどね。
思いの強い意識体が誰かの意識に入り込み何かをイメージさせたときに一緒にいた人まで意識が連鎖していくのです。
うん。
うん。で、私が臨死体験から、私が臨死状態から蘇生して退院した後、真っ先に向かったのは長野の友人のところでした。
うんうん、
う
ん。
どうしてもこの日のことを確かめておきたかったからです。
うん。
友人のガソリンスタンドを訪ねると、彼は私の顔を見るなり、お前この間車でここ通っただろう。どうして言われなかったんだと怒るのです。いつ頃と聞くと、みんなが来た時だから確か4月10日だったかなと言います。間違いなく私が危篤状態に陥った日です。
うん。
私は病気のことを伏せておいて、いや、あの日は長野に帰ってなかったよと告げました。
うん。
友人は怪訝そうに私を見つめ、勘違いだったかな。それにしても木内そっくりだったけどな、とまだ腑に落ちない様子でした。
うん。
彼からはさらに興味深い話を聞きました。友人たち3人が車に乗っている私の顔を見た日、彼らは3人ともひどい頭痛に襲われ、次の日は寝込んでしまったのだそうです。健康そのものの若者だった3人とも、しかも同じ日に頭痛で寝込むのは異常識では考えられません。
うんうんうん、
これも私の仮説ですが、おそらく私が無理やり彼らの意識の中に入ったことで頭痛が起きたのではないでしょうか。
うん、なるほど。
まあこういう経験ですね。あとはですね、臨死状態の最中にあったとき、私はこの体験を何とか証明したいと考えていました。
うん。
まあ友人たちにいたずらを仕掛けたのもその一つでしたが、もっとしっかりとした証拠を残したいと思いました。
はい。
もしこれが単なる夢や幻覚であれば証拠は残りません。
うん。
でももし真実であれば、こんな奇遇の体験をしたのですから、科学的にもしっかり検証できるように確実な証拠を残しておきたいと思ったのです。
なるほど。
しかし私には肉体がありませんから、文字に書いたり物を作ったりして痕跡を残すことができません。
うん。
どうしようかと思いながらも、私は好奇心で赴くまま、時間や時空を超えて無我夢中で移動する体験を堪能していました。
おお、楽しそうだ。
後で蘇生してから分かったことですが、私が臨死状態にあったのは、心臓が止まってから蘇生するまでの30分にも満たない時間でした。
すごいね。
うん。でも私には永遠に続くかと思われるほど長い時間に感じました。その間、すごいスピードであまりにも多くの時と場所に行ったために、私の頭はパンクしそうでした。夢中で旅した先の一つに、江戸時代の風景があります。
うん。
平安時代から続く歌人、歌う人って書いて歌人ですね。
うんうん。
を輩出してきた家で、私の前にも一人の歌人がいました。
うん。
私は父の意識に入り込んだように、その男性の意識の中に入ってみました。
うんうん。
そして男性の目線で、 目の前の和紙を眺めてみました。
うん。
その時思ったのは、もしその人の体を借りて、私が何かを残すことができれば、私がその時代、そこに訪れた証拠になるのではないか、ということです。
なるほどね。
気がつくと、男性の意識の中に入り、自然と、鶴彦の鶴を書いていました。
うん。
ひらがなで鶴って書いてたんですね。
うんうんうん。
もし生き返ったら、絶対にこの証拠を見つけよう、と私は心の中に誓いました。
はい。
男性は和歌の名手であることはおぼろげにも分かっていました。
うん。
蘇生してから私はその文字がある家を探し求めました。
うん。
記憶と伝子を頼りにたどり着いたのは京都のある旧家でした。
はい。
歴史的にも名前を残す家で、先祖は小倉百人一首にも歌が収められている和歌の名手です。
ほうほう。
その家には歴代の当主が読んだ和歌を集めた歌集がありました。
うん。
子孫の方から歌集の中に意味をなさない鶴の意味、鶴の言葉が入った歌が一首あると、子孫の間では代々それが謎となっていることが教えていただきました。ね、その歌には植物の鶴も鳥の鶴も全く関係なく、ましてや、その箇所に鶴の文字があることは、字余りであるばかりが、洒落さもう、うんうん、名家の歌人ならではの味わいもなく、ただの雑俗に過ぎないということ。解釈のしようがないので、子孫の間では、なぜ鶴と長らく疑問に思われてきたとのことでした。
うんうん、
私は自分の臨死体験の話をして、特別にその箇所を見せていただきました。
うんうん、
するとありました。鶴の文字。間違いありません。あの時男性の体の中に入って私が書いた鶴です。これで私があの時ここに来たことが証明されたわけです。江戸時代ですよ。
これってさ、現代でもそれが残ってるってこと、
ね、残ってる。そう。江戸時代のに行って自分がその時の目、あの歌を書く人だね。
うんうん。
歌人の入って、証拠のこそと。鶴って書いてある。いや、
でもさ、これね、うん、僕は信じるよ。僕は信じるけどさ、まあ、
うん、
江戸時代に行って残してきて、今に至るまでもずっと残ってて、
うん、
で、結局それがさ、その、うん、木内さんが書いたものかっていう証明は無理になるよね、結局でも。
ああ、むそれは無理だよ。だって、わからないけど、自分の中では証明されたって
ことだよね。そうだよね。
うん。
そうだよね。
うん。でも、それを急に木内さんが知ってるっていうのも、その子孫からしたら、まあ、不思議なことで、一応子孫としては、むしろ、長らく謎だったこの鶴の文字が解決できたってことで、一応感謝されるんですよ。
なるほどね。
うん、
ちなみに、そうだよね。こういうのってすごく証明が難しいよね。
いや、すごい難しいんだけど。
だって、
うん。
もう、江戸時代からあるから、だって僕らはそれがね、
うんうん、そうそうそうそう。
でも、木内さんが、その臨死体験するまでは、それがなかった、
うん、
世界だよね。
世界線はね。
世界でしょ？
そうそうそう。
でも、鶴って書いた時点で、
うん、
そっから何？例えば、今、僕とか海縁もさ、
うん、
その鶴が書かれてない世界、
うん、
で生きてたけど、木内さんがそれをしたことによって、鶴が書かれてる、
うん、
時代が進むことになる。現代に至る
もいや、それで言うと、最初に体験した子供の声でもって危ないという声を聞いたのは自分だったってことを考えると、実はその世界線はもうすでにあるってことだよね。
ってことは、じゃあ、木内さん以外全員の記憶が鶴ありきの、
あ、そう。
世界に改ざんされないとおかしな話になる。
あ、だから。
もしくは世界線が違う。
いや、鶴彦さんは22歳の時に鶴って書くのがもう決まってたから、江戸時代ではもうすでに最初から書かれてるんですよ、この世界線からすでに。
ああ、なるほど。それ前提の世界ってことか。
そうそう。じゃないと、だって6歳の時に危ないって聞いた声が自分だったっていうのはさ、だってそもそもその世界線じゃん、最初から。その今後。
まあまあ、そうだね。そうだけど。
うん。
なんかこういうのってすごいタイムパラドックスが起きそうで。
いや、起きる起きる。いや、
わかる。頭おかしくなりそうだよね。
そう、話聞いてるとなかなかどこの時系列、だって分かんなくなるよね。
なるほどね。まあとりあえず木内さんの中ではそれが、
うん、
まあ確たる証拠になるわけだね。もう
そうそうそうそう。で、こう自分は江戸時代に行って、こう証拠を残して、実際その子孫の方にも感謝されて、
うんうん。
うん。っていうことで、まあ自分はこの、なんだろう、意識を飛ばして過去に行ったり、未来に行ったりっていうのは、本当のことだったと。夢でもなければ
現実
で
もないと。なるほどね。
そう、臨死体験上、実際の自分の意識で体験したことだということが分かりました。はい。でね、ここからはちょっと長くなってしまうので、ぜひ次回、まあこういうふうに意識をするだけで、人の中に入ったりとか、過去に行ったり、未来に行ったりして、その時の出来事を見ることができるんですよ。
うん、うん、うん。
で、この人、星が好きなんで、この後、過去って言ってもめちゃくちゃ過去に遡って、宇宙の起源まで見てくるんですよ。
いや、すごいな。
そう。それで、実際にこの人は宇宙の起源とか、月の起源、地球の起源っていうのを、この人なりの解釈でちゃんと話してるんですよ。
なるほど。
まあ自分が見たものとして。
ちなみにそれは次の臨死体験だよ、うん。
いや、そうそうそうそう。次の臨死体験で。
あの時ね。なるほどね。うん、これさ、うん、実際に臨死体験したのって30分ぐらいなんでしょ？
実際死んでられたって30分。
これさ、すごい変な話だけどさ、
うん、
それこそその、意識になったことでさ、
うん、
わかんないよ。それがなんか粒子っていうか原子っていうかさ、どの状態になってるのかわかんないけどさ、
うん、
で、過去とかにもビューンっていくわけじゃん。
うんうん、
これがさ、ほとんど、なんていうの、こう、移動速度が高速に近いからさ、
うん、
アインシュタインでいう特殊相対性理論みたいな。
あ、もうそう、この人もアインシュタインの話してるよ。相対性理論の話。
いや、だよね。高速普遍の法則で、うん、時間の経過が遅くなったから30分が永遠に感じたっていうのはあるのかなって、なんとなく思った、
うんうん。うん、多分ね、結構近しいことを言ってる。
あ、本当に？
うん。
いや、そうだよな、だって。
うん。まあ、ただ、この人が言ってるのは、ちょっと待ってね。あれは出ちゃったかな。
いや、なんかね、あ、ごめんね、ちょっと雑談になるけどさ。
いいよ、
いいよ。最近見た、その、なんか臨死体験とかそういう宇宙とかそういうので、
うん。
すごい彗星について語ってる人がいたんだよ、ちょうど。
あ、いや、絶対この人だよ。
いや、違う。それは、あれで、あくまでその、フィクションだよ。
あ、フィクションで？
映画とかドラマとか。だから、なんかその、彗星ってなんかさ、そういうのになんか、結構何か近しいものがあるのかね。
もしくはこの人を、一応、なんだ、参考に作ってるか、その、あれを。
まあ、そういう風な、多分、体験で宇宙の起源を知ってる人っていうのは、他にもいるかもしれないね、結構。
うん、まあ、いるかもしれないね。いや、この人ね、だからね、この本、結構この人本出してて、
うん。
特にこの臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みは本当にね、面白いからね、ぜひね、読んでほしいんだよな。
へぇー。
貸さないよ、
それはなんか、されるから。いろんな意味で読みたいな、貸して。
いや、だから絶対水浸しされるからやだ。
いや、カバンの中に入れて水筒こぼして、めちゃくちゃになってカピカピにしないから。
ちゃんとなんかカピカ、濡れてるのにそのまま乾かしてカピカピのままありがとうって返してくるからやだ。
いや、いいじゃねえか、ありがとうって言ってたから。
そういうことじゃねえ。
何、見返り求めてるわけ？
見返りじゃねえ、俺そのまま返してくる。全然俺別に見返りじゃないんだよ。
そのまま。マイナスになって返ってきた。
そうそう。俺はそのまま返してくればそれでいいんだよ。
いやいや。
うん。まあだからこの人がね、うん、結局言ってるのは、まあ意識っていうのは結局、最終的には全て一つなんだっていうことを言ってるんだよね。
いや、それあれじゃないですか。面白いですよ、それは非常に。
うん。だから今はこう自分の中に入ってるけど、これが死んだ時には意識という膨大な中の一つにしか過ぎないみたいな。だから自分は親父の中に入れたりとか。
あ、それは確かに輪廻転生の考え方かも、
うん。あ、そうなんだ。
また、なんかね、ちょっと変な話になるけど、ウッパニシャット哲学とかいろいろあるわけですよ。輪廻転生って。
出た出た。うん。
わかりやすい考え方として、
うん、
洗面桶の中に、
うん、
自分の血を一滴入れると、
うんうんうん。
で、この自分の血の一滴が自分の、うん、自分だとして、まあ、個人で、
うん。
で、洗面はまあ、なんていうの、まあ、極論だけど宇宙だとするじゃない。
うんうんうん、
で、入れた時に、
うん、
この入れた一滴の血液ってバーって洗面器の中で滲んでもうわかんなくなるじゃない。
うんうんうんうん。
で、滲んだ後で、じゃあその自分の血の一滴を抜き出すっていうのは、まあ無理なわけじゃないですか。
うんうんうん、無理だね。
これが、個人と宇宙っていうふうに考えると、
うん。
よく言う、一は全、全は一っていう言い方とかあるじゃないですか。
うん。ワンフォーオール、オールファンね。
そう、本当にそれ。っていうのは、 結局はこういう考え方なのよ、
うんうん。
自分は宇宙の一部であり、宇宙は自分であるっていう。
うんうんうんうん、
これがアートマン、ブラフマンっていう考え方の、あの、まあ、いろいろあるんですけど。
すごいな。その話もうすればいいじゃん。俺じゃなくて。もう、セルフの人
ならいいじゃん。いや、うん、いや、そういうさ、うん、いや、あのね、あの、全体的な概要とか、そういうの好きなんだけど、そういう、なんだろう、その個人の体験談とか、僕あんまり知らないからさ、聞いててすごい面白いなって思うよ。本当に。
ぜひね、
うん、
これ、ちなみに今40ページぐらいですかね。45とか。
ああ、そんなもんなんだ。
200ページあると45ページぐらいですかね、これ。危険ですよ、この本、本当に。
ああ、なるほどね。いや、面白いな。
はい。なんで、
でも確かにね、そういうあの、ね、あの、個人と宇宙とか、一と善とかさ、
うん。
そういう話って、いや、僕は、めちゃめちゃ興味があるんだけど、みんなって興味あるのかな？面白いよね、こういう話って。
いや、面白いよね。だって、こんなんさ、作り話でさ、できないじゃない？
そうだね。
逆に、ぶっ飛びすぎてて。いや、いいよね。こうなんか、実体験のさ、話をさ、
うん。
聞ける、まあ、広報とかでさ、面白いんだよね、やっぱり。
本当にね、なんかこう、お金欲しさに嘘を書いてる人っていうのも多分たくさんいるんだろうけどさ、
うん、
本当にこういうふうに体験した人のことの真意って、
うん、
ね、本人しかわからないわけじゃん、証明が本当に難しいと思うし。
うん、そうなんだ。だからこの人も最初は別にこれやっぱり言うと変な人って思われるから言わないつもりだったけど、でもこれ実際自分が30分間死んで生き返った意味は何だろうってやっぱ考えるようになったらしいん
だ。
いや、
そりゃそうだよね。
うん、やっぱこれを伝えていくことが自分のなんか宿命なんじゃないかみたいなところがあって、
うんうん、
でそれで宇宙の仕組みとか自分の見たものをこう本とかに残して伝えていくみたいな。
でも確かにその証明の一つとして自分が本当に30分間確かに亡くなってたっていうのは一つの、うん、ね、
うん、
大きな証明にはなるから話もすごく説得力が出てくると思う、う
ん、ね、実際に本当に医師にね診断されてるからね。
うん、だって他の人が同じ話したって多分信憑性はまた違ってくるしね。
うん、あとさ、ピラミッドの壁画にさ、
うん、
なんかあのちょっとなんかさ動物の顔をかぶった人みたいな。
ああ、あれ僕だよ、うん、
あれセイラさんか。
うん、
あれ、ちなみにね、木内さん見に行ってるからね、あれ、本当の、その時代に行って。
あ、その時代に
行って、そう。気になるし、この話。
あ、じゃあ僕書いたのって、その前か行ったの。
僕書いたの。あれは僕だし、僕自分で書いたの。
いや、自画像。
自画像だったらね。
無理あんだろ。
え、うん、わかるじゃん、なんか動物みたいなさ、なんか、仮面みたいな被ってるさ、壁画みたいな、有名じゃん、結構。
あ、アヌビス的な感じのやつ？
あ、そうそうそうそう。
あのジャッカルの。
あ、そう、ジャッカルのやつ。あれを実際あの時代にあの人は木内さん見に行って、あれの正体知ってますからね、木内さんは。
いや、すごい木内さんサイドから話してくる
じゃん。いや、マジ木内知ってるから
ね。いや、木内さんの側近じゃねえかよ。腰巾着
って
言うもん。
いや、やめろ、金魚の時。
いや、
うん、なんでね、この話はね、ちなみに結構面白いっすよ、ここら辺の話も。
これ、じゃあ今は前編？それとも、4分の 1？
いや、もう分からない、俺も。4分の1になるか、5分の1なのか、6分の1なのかね、もう半分なのかも分かんない。
まあ、とりあえずじゃあ、あれだね、あの、うん、タイトルに1、2とか書く感じの続編ものになるってことですね。
そうそうそう、ちなみに、伸びなかったら途中で打ち切りになります。
いや、海外ドラマと同じ方式取る
か、うん、そう、すぐ取ります。すぐ取ります。すぐ締めて終わります。
はい、この視聴率のアンケート調査を行
う。多くのって、これ伸びなかったらすぐ打ち切りますんでね。
ああ、
はい。なんで
ね。いいっすね。輪廻転生系は僕は大好きなので。
はい。ぜひね。まあ、気になった人本読んでみてもいいかもしれないですね。
そうですね。これを気に、これ、そうだな。僕も多分買って読むと思う。
面白いよね。気になるよね。
うん。すごい気になる。うん、けど、先にちょっとこの、カエンさんからいろいろ聞きたいです、
うん。終わったらちゃんと貸しますから大丈夫ですよ。
ありがとう。
はい。じゃあ、なんでね。まず一旦じゃあ今回はここで一回締めたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。